はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はいやちょっといつも撮ってる部屋が暑くなってきたんで、ちょっとクーラーのある部屋で今日は撮ってみようかなと思ってるんですが、いやユニットテストの話をしたいなと。今週はユニットテストについての雑談。はい、いやなんか最近こう仕事で、まあ、自分言語を作ってたわけですけど、こうメイン関数に相当するものの仕様を大きく変えたんですよ。はい、で、まあ、いつかはやんなきゃなと思ってたところだったんですが、まあなんか機は熟したということで、なんかいろいろと変えたと。でメイン関数に相当するものなので、こうこれまでの全スクリプトが変更対象になるんですよね。いやで言語処理系のユニットテストっていろいろあると思うんですけれど、なんかこうやっぱりこのスクリプトを走らせて結果を確認するっていうのはこうユニット度は低いんですが、やっぱいいんですよね。そのインターフェース的にやっぱすごい安定してて、うん、そのいやいいんで、まあそういうテストが大量にできるわけですよ。まあ400件ぐらいあったのかな、まあもうちょっと少ないか、きっとそのメイン関数を使ってたのは。でもまあ数百件のオーダーであってですね、でそれを全部書き換えなきゃいけないと。いやで書き換えました。まあ1日ほぼ1日 1.5 日ぐらいかかったのかな。うん、まあなんか気合い入れれば多分2時間ぐらいで終わる作業だと思うんだけど、いやこのね単調作業を気合い入れて2時間もできないっすよってことで、なんかとりあえず5個ぐらい進めて休憩してみたいな、そんな感じでこう小さな目標にしてやる気を出させて、なんかダラダラとやってましたが、まあ無事終わって、まあ 1.5 日だったらまあそんなに悪くはないペースで終わったかなと。まあ無事終わって、うん、まあまだそれ以外にも直さなきゃいけないところがあるんで完成はしてないんですが、ユニットテストをまあこう、まあ、頑張って直したと。でその過程で、まあ、ついでにいろいろ変わっていて、まあ、メイン関数が変わるのはいろいろ理由があるから変わるんで、こう、うん、その結果として、うん、想定してなかったバグは結構見つかりですね。バグというかそのエンバグですね。だからその変更した結果バグを埋めてしまっていた場所っていうのは結構あって、まあ、ユニットテストで結構それが取れて、いやなかなかこういいなと思ったんですよね。まあ、やっぱ600件ぐらいねテストがこう来るとね、増えてくるとねご利益がいろいろ出てきますよね。しかもやっぱこういう大きく書き換えるときにはやっぱご利益大きいですよね。まあ、面倒も大きいんですが、いやで、まあ、めんどくさいなーって話があったってのと、まあいろいろとバグを捕まえてくれて、なんかまあまあこう信頼が置ける感じで書き換えできたんでよかったなって感じですね。はい、いやそうなんですよ。これは結構大変更で、大変更っていうか、なんか考え方を一部変えるような変更だったんで、うん、まあそんな感じだったんですけど、いやでユニットテスト最近はどうなんですかね。みんな書いてますか、ユニットテスト。まあ書いてると思うんですけどね、普通は。いや普通は書いてると思うっていうのは、いやなんかね自分のチーム全然ユニットテスト書かないんですよね、みんな。なんでって思うんですが、いやフル株が書かないのはまあなんか C++ の古いプログラマーってそういうのまあできないっていうか、まあ いやこの話後でするとして、まあ書かないっていうのはまあわかるんですが、いやなんかクライアントサイドの若手も書かないんですよね。なんかいやなんでって思うんですが、いやユニットテストなんでって思うわけですけれど、ただまあなんていうかもう割とこうユニットテストに関しては、まあ、論争は終わったと思うんですよね、大体。でもう日常のアクティビティになって、何かこうあんまり話題になる要素も減ってきたかなと思うんですよね。 まあ、そもそもにフレームワークとかがね、ちゃんとユニットテストをサポートしてしまえば、大した難しさもなくユニットテストかけるっていう環境は多いし、まあ、そもそもに最近ね、大抵のものは まあまあテスタブルなんで、なんていうか、大抵のフレームワークはそもそもユニットテストを想定して作ってあるんで、まあ、昔よりもなんというか、議論の余地はもうだいぶ残ってないですよね。で、まあ、一方で、書きにくいものはあるっていうのは、まあもうコンセンサスになったとも思うんですよね。昔は全部に書けっていう話もあり、で、いやいや、こういうの書けないよっていうのもあり、いや、それでも頑張って書くんだみたいな話があったんですが、まあ、やっぱ UI 周りでね、ユニットテスト書きづらい類のものってありますよね。まあ、その前に、まずユニットテストとは何ぞやみたいな話も前はあって、自動テスト、そうですね、ユニットテストいろいろまあありましたよね。その UI のロボット的な自動テストではダメだっつって、まあ、ユニットテストっつうのが必要だっつう話で、まあ、なんでかっていうと、ロボット的なテストはフェイルした時に、なんでフェイルしたのかを判定するのがめんどくさいっていうのと、まあ、あとそのフラジルというか、よく壊れがちだと。しかもバグじゃないけれどテストがフェイルするってことがだんだん増えてくるんで、数が増えてくると、まあ、しかも遅くもなってくるしね。ということで、ユニットテストっていうのはそういうのとはまあ違うものだとして、まあまあ世に登場したと思うんですよね。で、まあ、ユニットテストが何かっていうのは、まあ、知ってるとしましょう。まあ、定義はいろいろありますけれど、まあ、ここではあんまり細かいことは言わないです。ただ、自動テストとは違う何かというふうに一応、まあ、しておきたいと。ただまあ、そうは言っても、例えば言語処理系でスクリプトを食わせて結果を確認するっていうのは、まあ、ユニットではないんで、厳密には。それはなんつうか、ユニットテストではないだろうっていう話もあるんですけど、まあ、けどそういうのは、まあ、ここではユニットテストと言ってもいいかなと思う。まあ、フェイルした時に、何でフェイルしたのかが、もうテストから自明である類のテストは、まあ、ユニットテストとしていいかなと思うんですよね。まあ、いいとして。そう、ユニットテスト。いやー、ユニットテストはね、全然関係ないけど、目の前にちょっと埃が溜まってるのを見て、ちょっと掃除したくなった。まあいいや。まあ昔は、ユニットテストというか、まあ TDD っていうのは、デザインのメソッドだとかそういう話もあって、テスタブルに書く方がインターフェースは良いんだよとかいう話とかもあって、で、まあ、それは一部事実ではあるけれど、現在は、難しいですね。なんというか、もう、いやー、そのユニットテストっていうのは、書くのに、まあ、少なくとも以前は結構技術がいたんですよね。で、現在でも多くのシチュエーションでユニットテストを書くっていうのはそれなりに難度が高くて、その腕が必要なんですよね。で、だから意外とそこらのプログラマーに書かせようとすると、書けないこのケースはって言って、全然書けないっていうのはよくあるんですよね。で、一方である程度熟練してれば、まあ、大抵のケースでユニットテストは書ける。で、けど結構工夫は必要で、まあ、工夫は、なんつうか、それぞれみんな引き出しをいろいろ持っていて、 まあ、うまいことやるっていうのが、まあ、良いプログラマーであるというふうに、まあ、現状はなってると思うんですよね。で、この技術がいるっていうのが、なんかかつて割とユニットテストが恒常的であるというか、なんというか極端に走りがちだった理由でもあると思うんですよね。その書けるところだけ書けばいいみたいな話になると、本当は書かなきゃいけないところでみんな書かないとか、まあ、そういうのになりがちだったんで、だから全部書くっていうのを強制するのには結構意味があって、でデザインのためのメソッドであるとかも、なんというか、まあ、そうすることにより、なんて言うんですかね、こう、まあなんか難しいですね、この話は。こう歴史的な話をしたいのか今の話をしたいのかが自分の中でもまとまってないんで、いや、ユニットテストって昔はやっぱこう書くコストがね結構かかるってことでね、なんかこうそれを説得する必要があったんですよ、昔は。 いや、なんて別に何を言ってんだって感じかもしれないですけど、今の人だと。まあ昔はね、やっぱこう、決められた納期までに実装しようとした時にユニットテストを書いてる時間っていうのはどうなるんだみたいな話が結構あってですね、工数とかそういうね、いや昔はそういうのあったんですよ。で、だからユニットテストっていうのはその、なんかこう、どういう、それにかける時間とは何にかけてる時間なのかっていうのに対して、なんかこう、まあ正当性というか、なんかこう、理由付けを求める人たちがいたんですよね。だからこう結構そのデザインの一部であるとかそういう話っていうのは、まあなんか昔は意味があった。で、実際テスタブルに書く方がいいことっていうのはまあよくあるっていうのは、まあ別にもう常識としてまあ浸透したと思うんですよね。その同じような機能を提供するときに、まあテスタブルに書いてある方がいいことが多い。いつもいいとも限らないけれど、まあ基本的にはそのテスタブルなインターフェースにした方が良い。で、なんで、まあユニットテストでデザインが決まるっていうのは、まあ、ある程度は、結局、なんというか、正しくて、それはまあ常識にはなったと思うんですよね。まあ一方で、その、全部テスタブルに書くのがいいインターフェースとも限らない。とは思うんですが、その、で、現在はもうそう言っていいと思うんですけど、かつてはやっぱりこう、その、ユニットテストを書くっていう習慣づけをこう、チームとか組織にこう、なんというか、習慣づけするのには結構困難があったんですよね。その工数がどうだという話もあるし、そもそもにテストを書くっていうのにはかなり技術が必要で、どうやってそれを達成するかっていうのは結構難しさがある。で、だからこう、なんか、必要な時に必要なぐらいやればいいですよっていうやり方だと、その、まあ、定着しなかったんですよね、昔は。で、だから、こう全部書くんだと。で、言い訳すんなと。で、なんか、テストっていうのは、まあ、その、まあ、そういうふうなことがあって、で、大体、そのドラッグアンドドロップだろうが何だろうが頑張ればテストは書けるってことで、まあ、その API 呼び出ししかないみたいなんで、まあ、テストは書けるってことで、で、まあ、なんかテストを書くっていうのは、まあまあ普及したんですが、まあ、その次の話を今日はしたいなってちょっと思ってたんですよね。その、だからまあ、技術が必要だと。で、まあ、書けるようにもなったと。で、組織としてもまあ、書くっていうふうになった後の、まあそれから10年もう経ってるわけですよね。私がなんかユニットテストとかちゃんと書けるようになったなって思ったのが、まあ2004年とか、その依存とかうまく切って、まあ大体何でもテスト書けるなって思ったのは2004年とかのことなんで、まあもう20年ぐらい経つわけですよね、それから。まあだからこう、で、やっぱフレームワークとかも割とサポートしてきて、しかも、なんかこう、ウェブとか、インターフェースとか、インターフェースっていうか、ウェブ API とかの周りとか、ウェブとかには、やっぱすごい、その、テスト周りは充実していて、一方で、なんか、グルーコードみたいなものを書くときには、そんなに有効に機能もしていない。 というのもまあ現状としてはあると思うんですよね。でしかもあの UI もやっぱりこう書けるところもあるけれどいまいちなところも結構多いと。で Android のユニットテストとかね、そのねえどうですか Android のユニットテスト。いや URI とかが動かないんですよね。いやなんかねあれは違うだろうとも思うんですよね。そのテストユニットだからとか言うけれど、いやいやなんかそんな UI とかプラットフォームにそんな依存しないものは動いてよって思うんですが、いやいや URI のパスは意外とめんどくさいんだよみたいな話もあって、まあそうなんですけど、いやなんかねあれはあれでやっぱり極端すぎて、で結局とあのユニットテストじゃない方のあの実機にデプロイして走らせる方のテストで結構書きがちだと思うんですよね。まあけどあれでもそれなりにユニットのテストは書けるんでね、その、まあ、ユニットテストの、まあ、一番そのよくある定義の run fast ってやつ、あの working effectively with legacy code とかのっていう本とかで定義されている、まあ、ユニットテストで、まあ、run fast っていうのがユニットテストの定義で、だからまあ実機にデプロイして走らせるっていうのは多分その定義には微妙なんですよね。うん、あんまり早くないんでデプロイ自体が、デプロイ2がそのアプリをインストールして ADB で走らせるっていうのはユニットではないんで、うん、まあユニットテストであるっていうのはまあ結構微妙なところもあるんですが、まあけどまあいいや、うん、で何の話だっけ。まあそう、そのまあいっぱい書くようになったとみんなで、結構やっぱりこうその結果面倒も結構あると、そのなんか書き直すときにさっきのようにメイン関数を書き直すとかなると全部書き直さなきゃいけないとか、それがなんか何百件もあるとか、まあ結構そういうことあるんですよね。まあ、メイン関数がすごい特殊なんで、うん、そんなにしょっちゅう書き換えるもんじゃないんで、個人的にはその書けてもいいコストだと思うんですけど、そのなんかテストがその変更を邪魔するてか先行のコストを上げてしまうっていうケースもよくあって、でそこもやっぱりいろいろ議論はされたんですよね。そのパブリックなメソッドにだけユニットテストを書くべきでプライベートを書くのが良くないとか、いやいやそんなもんなんというかパブリックかプライベートかっていうのはその他の要請で決まるもんなんで、そのなんというかいつも同じようなルールで決めれるっていうのはそもそも分かってないとか、まあ、そういういろいろ事情あって、でユニットテストでプライベートなものでテストするとか、まあいろいろ議論はあって、ただまあ最近はもうそもそもにね、その言語がプライベートとかパブリックとかそういう感じじゃないんで、まあ別にもう Java とか使わないんで、うん、まあそういう議論もまあ最近はまあもういいかって感じですよね。いやーね、別に Python とかねテストしてる分には別にテストできるし、まあ最近はね C++ も、うん、なんというかテンプレートベースというかやっぱテンプレート主体になってきて、みんな HPP に書くんで、そうするとプライベートもパブリックもクソもないっていうのはよくある話なんで、まあそれをねアンダーバーインプルとかつけたりしてね、そのまあいろいろやったりもできるけれど、まあ、結局そのまあそういう議論は割とまあ今では過去のものになったかなと思うんですけど、まあそれ意図してそのいっぱい書く結果変更ユニットテスト書けるようになって、まあみんな書いてるけれど、一方でそのご利益が少ない領域っていうのもまあ分かってきたと思うんですよね。そのテスト書くことはできるし書けるんだけど書いてもそんなにいいことはないと。でそういうところでは別に無理して書かないっていうのがまあ現代の落としどころなのかなと思ったら、最初にそこを結論付けてしまうと、そのユニットテストを書く技術っていうのがないままほとんど書けないっていう風になってしまうんで、なんかこうこれはちょっと言い方が難しいんですけど、一度書けるようになった後にはあの必要なところだけ書けばいいと思うんですよね最近は。で必要なところかどうかっていうのは個人的にはやはりそのエンバグを捉えたかどうかだと思うんですよね。だからコードを変更した時にバグが生まれるっていうのを拾ったら それは必要なテストで、で、それを一切拾わないテストはいらないテストだと思うんですよね。で、それっていうのは書かないと判定できないと思うんですよね。ユニットテストがないと、それがテストを拾ったか、あ、バグを拾ったか拾わなかったかっていうのは判定できないと思う。で、バグっていうのは書いた時のバグはそんな重要じゃないと思うんですよね。それはちゃんとテストすれば、別にユニットテストじゃなくてもよくて、なんかこう残す意義っていうのはやっぱ変更した時にバグを拾うことだと思うんですよね。今回も結構そのメイン関数変えた時にいろいろとこう概念が変わった結果、いや想像外のバグが結構出てきて、まあまあ拾えたんですよね。やっぱこの変更した時に拾うっていうのが重要で、個人的にはもうそのテスタブルな API の方がいいっていうのは、まあ多くのケースでそうだとは思うけれど、なんかそれは、なんというか、そうだねっていうだけで、こうユニットテストを書くことによってデザインが良くなるっていう気はあんまりしないっていうか、その、するんだけど、なんて言うんですかね。こう、ユニットテストの一番のご利益ではないなと思うし、その、必要なところでそんなものはやれば十分であると個人的には思うんですよね。しかもテスタブルなせいで良くない API はよくあるんで、その、あれですよね、Java の小クラッシュ主義とかまさにそういう感じですよね。こう、まあ、テスタブルで、その、良いデザインというのは理解できるが、何かを実行するのに、なんか、入手してみたいな感じで、なんかこう、コンポーズするのはめんどくさくて、で、そのためにファサードを作るとか言って、で、その用途ごとにこう、微妙になんか違うファサードになっていて、なんか自分でやりたいことはすぐにはできないみたいな、そういうのは結局、まあ、あんまりいいインターフェースではないんで、まあ、Ruby の大クラッシュ主義とかがね、割とこう、市民権を得たように、なんか、シチュエーションごとに、まあ、いろいろ、良いデザインっていうのにはなんかこう違いがあって、その別にどれでも一様に正しいっていうデザインプリンシプルというのはまああんまり意味がないんで、でユニットテストもそういうところですよね。そのテスタブルに作る方がいいことが多いのは、まあ大体において正しいけれど、まあいつも正しいわけでもないし、そのそれがなんかこうユニットテストを書く主な目的でももうないかなと思うんですよね。で、まあそういう点ではユニットテストは普及したけど、TDD はまあもう割といいかなっていう感じもすると思うんですけど、どうですかね。まあけど、これは場所によりますよね。その、それこそ API とか書いてるとね、Web API とか、Web API とか書いてるとね、まあこういうのはテストから入っても別にいいっていうのは今でもそうだし。ね、一方で、その、ジェットパックコンポーズとか SwiftUI とか書いてるとね、テストから書くとか言われてもなんかこう、それが全然いい UI デザインと一致していないのは明らかで、なんか、まあそうですよね、と。まあ、あそこら辺のね、デクララティブ系のユニットテストはまた、ちょっと新しい問題ですよね。テスタブルな部分もあるが、あんまりテスト書きやすくない部分もあり。ただまあホイストするんでね、ステートをね。なんかこう、そこら辺はテストしやすいっていう部分もあるけれど。まあいいや。まあそこら辺のね、テストはちょっとユニット、だデプロイしないユニットテストでは難しいという部分もあるけれど、まあデプロイするユニットテストでは書きやすいという部分もあり。まあなんか現代的な折衷案というか、ちょうどいいラインはあの辺だっていうのはまあコンセンサスかなと思うんですけれど、まあその、まあいいとして、そのデザイン目的っていうのはまあ分野によって、それが有効な分野では使われ続けているし、それがいまいちな分野ではもう消え去ったという感じかなと現状は思うんですよね。いやーね、けど本当、まあそうそうそう、それで、そう、その、良いユニットテストか、良いユニットテストじゃない、必要なユニットテストといらないユニットテストを判定するのはどうするかっていうと、やっぱり、 その変更した時にバグを拾うテストは必要なテストで、変更した時にバグを拾わないテストはいらないテストである。で、というのが、まあ、現在の自分的な考えで、で、ただ、拾うか拾わないかは書いてみないと分かんないんですよね。で、それをどうやって判定するかっていうと、やっぱ過去の経験で判定するのが現代的かなと思うんですよね。つまり、この辺のテストは、これまでもう何年も書いてきたが、一回もバグを拾ったことがないんで、このユニットテストは有効ではないと。しかも、ここはバグが出ても絶対ユニットテストでは拾えないような類のバグしか出ないんで、このユニットテストにコストをかけるよりも、もっと違うことを考えた方がいいとか、まあ、そういう場所っていうのはあるし、まあ、一方で、この辺は結構バグを拾うんで、すげえユニットテスト書くの大変だけれど、苦労してでも書くべきであるとか、そういうのはなんかこう、似たようなものを作った時の経験で判断する方がいいと思うんですよね。で、しかも、似たようなものに限らず、同じものでも、その長いこと開発しているとね、いろいろと変更していったりするんで、そういう時にこうバグを拾うテストと全然有効ではないテストっていうのはあると思うんですよね。しかも有効ではないくせに、なんか書き直すとテストの方も書き直さなきゃいけないみたいな、そのメンテナンスのコストは高いくせにバグは拾わないみたいな。で、そういうのは、まあ削除していってもいいっていうのが現在の自分の考えですね。いやーね、ただ、そのバグの記録はユニットテストに入ってほしいですよね。バグフィックスするときに、なんかその、テストが入らないっていうのは、すごいなんていうか困った事態なんで、やっぱ記録は残ってってほしいですよね。だからこのテストさえ通れば、これまでの知見は全部こう含まれて、まあ全部が難しいことはあるかもしれないけど、まあ大体のケースで、このテストが通ってれば、これまでと同じ程度の信頼性であるって言えるようには、まあ、したいんで、やっぱバグをフィックスするときにバグが記録できるっていうのは結構現代でも重要かなと思っていて、そのためにはやっぱりそのどこでもユニットテストかける必要あると思うんですよね。で、まあ足場があるとか、そのちゃんと走らせるその仕組みがあるとか、ここのユニットテストはかけないっていう場所はまあ作らない方がいいと思うんですが、一方でなんかまあないところはあってもいいかなと最近思うと。で、まあ、どこが必要でどこがいらないかは、そのユニットテストがバグを拾ったかどうかで判定するのがいいと。で、拾ったかどうかを判定するには、一度は書いた経験が必要で、で、そこで書いて、メンテナンスもしてみて、で、どのぐらいそのメンテナンスが面倒かと、どのぐらいバグを拾うかで、まあ、判定するのがいいなと最近思いますね。いやだ現代的にはそんな感じかな。で、デザインのために、ユニットテストをすべきかっていうのは、まあ別に、ものによるって感じですね。そのユニットテストでデザインした方が良さそうなところは、テスタビリティを元にデザインすりゃいいし、なんかそういう問題でもないっていうか、それよりももっと重要な問題がいろいろあるところでは、まあ違う要因で別にデザインすればいいと思いますね。はい。ただ、なんか、まあ、ただっていうか、で、やっぱり、その、ユニットテストは、なんか、歴史がありますよ。なんか、外が、芝刈りみたいなのが始まって、ちょっとうるさいな。まあいいや。なんか、歴史がやっぱりあって、その、昔はやっぱね、Java とか C プラとかね、で、ユニットテストを書くっていうのはね、結構チャレンジもあってね、まあ、C シャープもそうですよね。で、まあ、どうするんだっていうのはいろいろと工夫もあり、それこそね、プライベートなメソッドのユニットテストのためには、なんか、変なアクセサーみたいなのが自動生成されたりとかして、それがすげえメンテめんどくさかったりとかして、まあなんか、いろいろな歴史があるんですが、まあ最近はやっぱね、その、まあそもそも Java とか C シャープが主流の言語じゃなくて、主流の言語は大体、なんかこうアクセスできるんでね。で、C プラも最近はその無理にプライベートに隠そうとしないで、まあストラクトで別に全部見せてもいいですよっていうのはよくあることですよね。メンバも別にプライベートにする必要はそんなにないし、別にアクセサ使いたければ使えばいいけれど、全部アクセサ作ろうっていうわけでもないというか、最近は C プラそこら辺なんか、こう簡潔に書くっていう、 こう文化が入りましたよね。昔は本当 MSC とかの頃とかはね、本当に Java のようなコードを まあみんな書くというのが C プラのベストプラクティスじゃないけれど、そういうもんだったっていう部分がありますけれど、やっぱフリースタンディングな関数とかを使って、こうラムダとかも使ってこう簡潔にちょこちょこっと書く場合っていうのは、あとストラクトとかもね、そのままうまく使って書くとかね。で、スタンダードタイとか使ったりとか、まあ、あとタプルとかペアとかでそのサボって実際に構造体作んないとか、まあいろいろとこうそこら辺はこう書き方のカルチャーが変わったんで、昔ほどメンバーを全部プライベートにして、アクセスは全部パブリックにしてとか、なんかそういうことをまあ気にするっていうのは C プラ的ではなくなりましたよね。まあそもそもにストラクトにしておくとデフォルトがパブリックになっちゃうんで、こうプライベートはプライベートって書かなきゃいけないんですが、そのプライベートとかパブリックとかってその、まあいいや、 C プラの話はやめましょう。まあとにかく最近はその、まあアクセスは大体できるよとか、まあ、テスタブルにするために多少見せるっていうのは、その多くのレイヤーでは OK というか、まあ普通そういうふうに書いていて、まあ外部に見せる API のところでは、まあそこは隠したりするみたいな、そういうなんか感じで、まあ大体落ち着いて、レビューでパブリックにすると怒られが発生するので、そこでなんか戦わなきゃいけないとか、まあそういうのはもうだいぶ過去のものになったかなという気がしますね。で、何の話でしたっけ？そうそうそうだ、昔はその Java とか C シャープとか C プラとかでユニットテストを書くっていうのどうすんのかっていうのは結構、いろいろと困難があったんですが、まあ、最近はそういうのはまあ大体片付いていて、そのねえその C 言語とかだとね、そのドット C ファイルごとにメイン関数とかを作って、そのスタティックなやつとかをテストしたくなったりとかするけれど、そういうのはすごいメンテがめんどくさいんで、うまくいかないとかね。まあそういうのは大体固まってきて、もう最近はやっぱテストランナーがあって、そのユニットテスト用のビルドがあって、で、それが走って、まあ動きますよね。ヘッドレスな何かとか、そういうのが普通はあって、まあそれは CI に組み込まれるっていうふうにことで、まあ大体形は決まっていて、で、しかもフレームワークとかもね、まあなんか大体テスタビリティはもう考えられてますよね。その昔のようになんかこれを継承しろって言ってくるけれど、それがそもそもテスタブルじゃないみたいな。まあアクティビティとかは今でもそうですけどね。まああれはなんていうか、まあ歴史の遺物というか、歴史の遺物って言ってもね、アクティビティ出た頃には別にもう世の中テスタビリティ気にしてたんでね、いやあれがあんな設計なのは何考えてんだって部分はあるけれど、個人的にはまあいいとして、まあなんかね、ジェットパック周りもね、その辺結構ひどいつうかね、ビューモデルとかね、ひどいですよね。このポジョというものを理解していないやつらの作った、なんか中途半端に、バンドルを使わないで済むけれど、結局はバンドルを使わなきゃいけないという、いやちょっとね、作ったやつ出てこいって感じのひどさですけど、あれはまあいいとして、何の話でしたっけ。まあそうそう、最近やっぱね、フレームワークはそもそもにテスト最初から想定してるんでね、大体まあ書けるし、まあフレームワーク想定してなくても、まあ最近はその、自分なんか今 C プラでね、iOS 用の開発をしてるけれど、で、そういうのって、例えばプロジェクト管理とかすげえめんどくさいんですよね。なんか、C メイクとかで全部一本になるかというと、まあそんなこともなくて、やっぱりこう Qt クリエイターの時と、X コードの時と、Visual Studio の時と、Android Studio の時とか、まあいろいろあって、結局なんていうか、一個の共通のプロジェクトファイルみたいなものはサポートできないんで、結局、それぞれにファイルを足したりとか、いろいろやんなきゃいけないことが多くて、なんか、新しい、そのバイナリーを入れるのすごいめんどくさいんですが、それでもやっぱユニットテストのために1個なんか専用のプロジェクトってのはもうできていて、でそれはなんかまあ走らせる手順も決まっていて、でまあそこになんかテストは追加していくってことで、でそれはメンテされていくということで、まあなんかこうベストプラクティスじゃないですけど、まあ結論は出ていて、 まあ、そういう風に作るだけなんで、最初ちょっとかったるいけれど、一度作ってしまえばもう、なんつうか、いつものよくある感じですよね。まあ、けどそういうのも、やっぱりこう、アプリ開発とかである程度、なんかこう、いろいろな試行錯誤があって、で、歴史的にはいろいろ困難もあって、で、ようやく現在の形に落ち着いていて、だからそういうのがないところでね、いざテストを書かなきゃいけないってなるとね、そういうのを作んなきゃいけなくて、そういう時にこうどうすんのがいいのかっていうのは、こう、まあまあ、こう、埋もれてる情報ですよね。その、昔そういうところにいろいろな試行錯誤があったっていうことが知っていれば、なんというか、答えを探すのもそんな難しくはないんですけど、大抵のね、大きいプロジェクトではもう最初にそういうの整備されてるし、で、小さいプロジェクトの時にも、まあそういう、なんというか、CI に組み込むためにユニットテストをどうするかみたいなのは、まあ大体、型が決まっていて、こうするっていうのは、まあ大体ありますよね。いや、結構めんどくさいですけどね。その最初のところ整備するの C プラは。まあやっぱ C プラはそういう言語なんでね。まあいいとして。で、やっぱ API 呼ぶだけとかね、すごい、こう、テストの意義が少ないところですよね。API っていうのはその、ライブラリーをただ呼ぶだけみたいな時に、その、呼んでるかどうかのテストみたいなのは、苦労が多い割には、あんまりこう、バグを捉えてくれなくて良くなかったりしますよね。単に引数がいっぱいあって、なんか、その引数が正しいかどうかみたいなことをチェックするだけみたいなのは、正しいかどうかが結局 API 側がしか知らないことなんで、なんか、渡してる API をチェックして、これなら良いみたいなテストを書いても、まあ、それがそんなに、バグを拾うってこともそんなにないというか、テストとして意義は薄いですよね、そういうのは。で、やっぱそういう、しかも、ドメイン、さっき言ったグルーコードとかはそういうもんなんで、その、なんか、あんまり、こう、テストの意義がないようなコードってのも結構ありますよね。まあ、一方で、ある程度、変形するようなコードもあって、JSON のテストデータを持ってくれば、まあ、そいつをこう、なんか正しく変形できてるかどうかみたいなテストを書くことに意義があることもあるし、まあ、一方で、そのテストデータみたいなものがむちゃくちゃこう API が、API しかこんなの出さないよみたいなぐらいの複雑さなものである場合は、それをテスト用にダミーで作ることにもあんまり意味がなければ、その既存のデータをね、使うことにもそんなにテストとして意義がない場合もあって、まあ意義ある場合もあるんですけど。いくつかのケースではね、そんなにこう、無理して書いてもご利益がないみたいなのありますよね。だから API 呼び出しが多いのと、UI の一部のケースではあんまり意味がないなと個人的には思ってますね。で、スクリプト、言語処理系の場合も、やっぱこう、IR ベースの中のテストは、ある程度は書くけれど、全部をそのレイヤーで書いても、そんなにご利益はないなと思っていて、やっぱスクリプトで書く方が楽だよなっていうテストは結構あって、そういうのはユニット度は落ちるけれど、最近言語処理系はやっぱこの形がベストプラクティスということで落ち着きつつあるなと。まあ実際大抵の言語処理系はユニットテスト用のスクリプトが大量にあるっていう形になっているんで、まあこれも業界的には結論は出たのかなという気がしていて、まあ自分もそういう感じでユニットテスト用のスクリプトが大量にあって、だからメイン関数に相当するものを変えるときに、まあ、いっぱい変えなきゃいけないんですが。いやー、でも、いや、なんかけど、そうなんですよね。だその、何の話をしたかな。その時代とともに、やっぱ結構違くて、やっぱ昔 C プラとかね、Java とかでね、クライアントアプリとか書くときにユニットテストとはどうあるべきかっていうのは、結構いろいろと難しさもあったんですが、それのうちのいくつかは、単にそのドメインだけの問題で、その後やっぱ Web になると、意外と Web で別の問題が、別の問題っていうか、その問題はそもそも発生しなかったりとかもして、で、Web のユニットテストっていうのは、まあその後すごい進歩して、まあなんかね、DB をどうするかとかね、なんか DAO で切るんだよとかね、いやいや、そんなのファントムリクワイメントだよとかね、まあいろいろあって、ねえ、ORB 使うんだよとか、ORB いまいちだよとかね。まあそういう長々としたユニットテスト どうすんだっていうのは、ウェブの時代はウェブの時代でいろいろと議論が進み、もう現在はだいたい、まあ書き方は書けるということで結論は出てると思うんです。まあけど、クライアントサイドどうしてるんですかね、みんな。また知らないですけど。私が、クライアントサイドの仕事をしたとき、クライアントサイドですか、ウェブのフロントエンドの仕事をしたときは、デバッグ用にデプロイすると、ページロード時に走って、一通りユニットテストを走るみたいな仕組みが入ってましたけれど、最近はどうしてんのかっていうのはよく知らないですけどね。まあ、いいとして、まあ多分、なんかそこは結論は出ていて、まあ書き方もあって、で、サーバーサイドもまあこういうふうに書くもんだっていうのは、まあ大体決まっていて、まあ依存の切り方はね、その辺はもうね、簡単に最近は切れますからね。昔は本当ね、いや、データベースのアイテムに相当するもんとかが、インターフェースがなかったりとかして、ユニットテストで使えないとかね、普通にあったんだけどね、まあもうそういうのは死滅しましたよね、大体。いやで、まあけど、ウェブで、昔、C プラや Java や C シャープのクライアントアプリとかで、こう、いろいろとあった問題っていうのは、まあ、割とそこローカルの話なものも結構あって、で、その後、ウェブになって、しかも、ユニットテスト周りもいろいろと整備されて、で、まあ、大体、いろいろとこういうもんだっていうような常識ができて、でも、やっぱりそれも結構、ウェブローカルで、アンドロイドで結構違うもんだったりして、機械学習は機械学習で結構違うもんだったりして、なんか新しいドメインが来るごとに、なんかそれまで常識と思っていたものの、いくつかはそのドメインローカルの話で、で、いくつかは、普遍的というか、新しいドメインでも有効な部分があって、で、やっぱすごい、ユニットテストとかが、協調的になっていて、すごい議論されていた頃っていうのは、やっぱウェブの頃なんで、なんかウェブ特有なものが入り込んじゃってる部分はありますよね。だからウェブ以外のものでは意外と有効ではないものも結構あるなと。まあそういうことも踏まえて、そういう時代ではなくて、現代の結論としては、さっき言ったように、まあエンバゴを拾うかどうかで、まあ、必要性というのは判断するべきで、で、まあ、それは一度書かないとわからないけれど、もうさすがに20年も経ってるんで、ユニットテスト書くようになってから、もう大抵の分野で、この辺は前はなんか全然拾わなかったみたいなところはもう経験としてあって、そういうところは別にサボっときゃいいし、で、なんか、新たなバグとかがそこで出てきたりしたら、なんかいや、前出ないと思ってたけど、やっぱ出るんだなと思って、この辺のテスト固めるかとか言って書いたりとかするっていうのは、まあ、あることではあるけど、でもあんまりないですよね。もう大体、ここのユニットテストはバグを拾わないっていうのは、まあ大体わかると思う。これが拾うっていうのはわからないけれど、だからその有効なユニットテスト、必要なユニットテストはわからないけれど、不要なユニットテストはわかるようになりましたね、大体。結構これはみんなそうだと思うんですよね。このユニットテストは絶対バグを拾わないっていうことは確信が持てるっていう、そういうのはいっぱいあって。まあそういうところは、ご利益も少ないし、面倒なだけなんで、もう別に書かなくてもいいかなと最近は思うんですが。いやー、でもユニットテスト、なんか最近、どうなんですかね。なんか自分の中では結構もうみんな、書くってことで、で、もうノウハウも広まって、フレームワークもサポートして、もうおしまいって話だと思ってたんですが、いや、最近、いや、若者が意外と書かないのは、あれは何なんですかね。しかも書かないと、その技術が必要だっていうところの、技術を身につける機会がないんで、なんか、意外とユニットテストの書き方みたいなものは、そのうち失われつつある技術になってしまったりもするんで、まあけどどうなんですかね。大規模なプロジェクトだと、バカでかい CI が走ってね、で、その中にユニットテストの部分は必ずあるんで、で、そこをいろいろと書いたりするんで、で、一度あれを学ぶとね、それを自分のプロジェクトでどう手抜きで導入するかって話になるんで、まあできるようになるんですよね。だからまあ一回どっかで大規模プロジェクトを体験しときゃいいという話もあるかもしれない。いやー、でも本当、なんか、 そういうテスタブルにどう書くかって話って、まあ、ワーキングエフェクティブリーウィズレガシーコードはまさにそういう本だったんですが、レガシーコード改善ガイド、なんかあれは、まあ、新しくなってんのかもしれないけれど、私が読んだ時はね、その時代の話だったんで、あまりにもその時代の話すぎて、まあ、今あれを読むべきかって言われるとちょっと悩むところもあって、うん、やっぱ言語特有なものとかドメイン特有なものがいっぱいあるんで、各分野でねあれに相当する話が必要だと思うんですが、なんかあんまり見ないですよね。 Android でのユニットテストの書き方みたいなのたまに見るけれど、すごい出来が悪くて全然分かってねえなって感じだし、うん、なんか、うん、現代的にミハイル・フェザー先生クラスの人が頑張って書くようなことをした方がいい気はするんですけどね。いや、まあ書いてもいいけど、自分もでもまあいいか、うん、まあけどなんか言語機能によるんですよね。やっぱコトリンとか Java とかでどう書くのかっていうのと、 C プラでどう書くのかっていうのと、 JavaScript でどう書くのかっていうのは結構違う話で、うん、なんかそれぞれ別々にやっぱ本が必要ですよね、うん、まあ、本最近はないのかもしれないけど、なんかそれぞれ別々に経験が必要で技術が必要なんですよね。依存の切り方とかね。いや、 C プラとかね、いや、テストフレームワークね、自分自作の使ってますからね。いや、なんか今時自作かよって思うけれど、いや本当に分かってねえなっていう C プラのテストフレームワークしかなくて、いや、インテリセンスが効かない。もうね、お前らなんでそんなフレームワーク作るんだって思うんですけどね。いや、インテリセンス効かないで C プラなんて書けねえよって思うんですが、いや本当ね、そういうフレームワークばっかで分かってねえなって感じですよ。まあ自分のは全部フルで聞くからね、まあその分面倒もあるんだけれど、いやーね、あのアンダーバーアンダーバーファイルとアンダーバーアンダーバーラインがね、こう関数では使えないっていうのはね、 C プラほんと辛いですよね。いやー、そのテストがフェイルした時にそこのファイル名と行数を書きたいわけですけれど、いやー、そうするとそれを抽象化するような、まあ、スマートアサートみたいなものを作りたいときにマクロにしなきゃいけないんですよね。いや、あれ厳しいですよね。まあテンプレートで頑張ることもできるけれど、まあどっちにせよ、いや、なんか厳しいなって感じですよね。いや、あれは C プラなんとかしてほしいって思うとこですが、まあそれはいいとして、うん、よくないんですが、うん、まあ言語ごと環境ごとにいろいろあって、まあ、向いてるところもあれば向いてないところもあって、けれど向いてるところでも訓練が必要なんで、なんかこうある程度強制しないと書けるようにならないんですよね。なんで、うん、必要なとこだけ書けばいいやっていうのを最初に言ってしまってはいけないというのがこのユニットテスト界隈の難しさですよね、うん、最初は全部書かなきゃいけなくて、でそれである程度年数を重ねて、でここはいらないとかが分かるようになったら、まあそこをサボるのは構わないけれど、なんかサボるっていうのはその気になったら書ける状態を維持しておかないといけないんですよね。そうしないとそこでバグが出た時にそのバグを記録するっていうことはできなくなるんで、そもそもここを書けないっていう場所を作らないっていうのは必要で、でその辺っていうのはやっぱり技術が必要ですよね。うん、まあいいや。ということで、今週はユニットテストの話でした。それではまた来週。